私たちは新約聖書にあるマタイによる福音書を通して、弟子たちを健全な信仰へと導いてくださるイエス様に改めて出会っています。イエス様は、信仰にはこのシャツの第一ボタン、第二ボタンのように、先にしっかりと留めなければならないものがあると教えてくださいました。第一ボタンは、まず神の国を求めること。第二ボタンは、イエス様についていくこと。そのような信仰の歩みを続けるために、私たちに必要なものは、信仰の中にある宝物を見つけることです。そしてその宝物を自分のものにするためには、自分が今まで持っていたそのものを後回しにしたり、諦めたりしながら、その宝物を大事にしていくこと。それが私たちの信仰の歩みであることを教えてくださいました。今日はその上に、このペンテコステ礼拝にあたり、私たちがこのような信仰の歩みを続けていくために、どのように聖霊様と一緒に歩むことができるのか、その中で一つのことをイエス様に教えていただきたいと思います。さて、子供の時によく友達の特徴や見た目で動物に例えてですね、からかったりしていましたが、私だけですかね。皆さんもきっとそのような関係の友達がいたのではないかと思います。ところが数年前、青年たちが集まってなんか交わりをしていた時に、司会の方がですね、自分を動物に例えて自己紹介をしてくださいと言われたんです。子供の時に遊びで動物でこう例えたことはあっても、自分自身を動物に例えて紹介をするというのはなかなか難しい方なんですね。皆さんいかがですか？皆さん自身を何かの動物に例えて紹介をするならば、なんか浮かんできますか？何がありますか？第一礼拝でも、礼拝の後この話が話題になってですね、みんな動物でこう例えながら交わりの時を持ちましたが、私は未だによくわからないんですよ。自分はどういう動物に例えたらぴったりかっていうのが、皆さんぜひ教えてください。何かで、この話をしたら、第一礼拝が終わったら、ある方が、牧師はシェパードですと言いました。ああ、ちょっとピンとは来ないんですけど、多分神様のシェパードになりたいと思いながら受け止めております。まあ、このようにですね、人を動物に例えることで、こととはこう遊びとかちょっと失礼なことになるかなと思ったりしますが、実はとても聖書的なことでもあります。イエス様は大事なことを教えるためには、分かりやすく動物に例える場合が結構ありました。そして人もそうだったんです。例えば皆さんよくご存知であるように、イエス様はイエス様に従っているこの弟子たちを羊、そしてご自分を羊飼いと例えておられました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私の羊は、まあ弟子たちのことですね、私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。なぜ羊だったのか。視力が悪くて目が悪いから先が見えない。だからよく迷ってしまう。誰かの助けと導きがなければ、狼に食べられてしまう。そのような弱い存在。だからこそ、私たちを羊に例えてくださったかもしれません。そして、私が羊飼いだ。私が守ると教えてくださいました。まあ、しかし、この御言葉を見ますと、実際もそうです。羊は一つとても上手なことがあるんですよ。羊飼いの声を聞き分けることです。例えば、移動の前にたくさんの羊が集まっていて、 で、たくさんの羊飼いが集まっていて、自分の羊を連れて帰りたい。その時どうするのか。メーナーという言葉を使うんですよ。まあ、アーメンの逆なんですね。まあ、私にはそんなに聞こえたんですけど。メーナー、メーナーという。すると、ちょうどその羊飼いの羊だけが従っていく。そして家に帰るんですよ。それが羊なんだ。で、そのような羊たちにイエス様は、いや、私たちに今日の聖書の箇所で何を言われたのか。あなたたちは、だから、なぜだからなのか。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。イエス様は新しい動物をまた挙げておられる。蛇と鳩。さて、イエス様は、これと、ご自分がこれと思う人々を呼び集められました。これが弟子。私たちもイエス様に呼び集められてここにいます。そしてご自分のそばに置いてくださる。そしてそれだけじゃなくて、力を与えて宣教のために送り出してくださいます。これがイエス様の働きでした。今日の聖書の箇所にもイエス様は弟子たちを送り出してくださっています。ところがイエス様は天に昇られていなくなった。その後どうなるのか。その働きを聖霊がバトン立ち受けて、私たちに力を与えて送り出してくださる。それが皆さんがよくご存知の使徒言行録一章十八節の言葉なんです。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。今の私たちも聖霊によって力を受けて送り出されている。ところがこの世に送り出される働きにおいては一つ大きな問題があったんです。イエス様はそれをとっても心配しておられたことが今日の聖書の箇所に記されています。それは何かというと、この世に弟子たちを送り出すこと、私たちを送り出すことは、あたかも狼の群れに羊を送り込むようなもの、危険が潜んでいるもの。羊は狼が怖くて何もできない、いや食べられてしまうかもしれないという、そのような世の中に私たちを送り出すために、イエス様はあなたたちに今必要なことがある。それは蛇の賢さ、そして鳩の素直さであると教えてくださいました。皆さんの中に蛇がお好きな方いますか？子供たちの、私は蛇が好きっていう。あ、カイ君、蛇が好きなんだ。なあちゃん、うん、蛇が好き。蛇が好きな子供いますか？いや、大人はいますか？蛇が好き。いや、蛇あんまり、という方は多いかなと思うんですが、私の義理の母はですね、テレビにこの蛇が出たらですね、いやいやだーと言いながらずっと見てるんですよ。嫌なのか好きなのかがわからない。多分そういう気持ちの方多いと思います。本当に嫌なのか好きなのかわからないけど、こうしながら見てる。あーっとしながら見てる。なぜかというと、実は蛇は歴史的にも聖書的にも、良いイメージと悪いイメージ両方持っているんですよ。複雑な動物なんです。まあ、例えば蛇は悪の象徴でありながら知恵の象徴でもあります。まあ、聖書ではサタンのように例えられていますが、でも知恵、イエス様は今日語っておられるんですね。そして死の象徴でありながら多産の象徴でもある。豊かさの象徴でもある。どっち？どっちも持っている。イエス様は今、私たちに、弟子たちに、この蛇の知恵、賢さが必要なんだと語っておられる。じゃあ、どうして蛇は知恵の象徴になっているのか。皆さん、あんまり見たくないかもしれませんが、蛇の写真もう一枚お見せします。この、見てほしいことは、ここの下のところです。下はこう分かれてるんですね。 二つなんですよ。で、蛇は目が悪い。で、耳が悪いそうで。で、だからこそ嗅覚、この匂い嗅ぐことでいろんなことを判断していくそうです。そのためのものがこの舌なんです。二つに分かれていて、右と左のとこ、いろんな情報を得て、そこで判断して動くわけなんですね。で、古代の人々はそれを知らなかった。ただし、この舌というのは言葉を喋るためにあるものと思ったときに、蛇は二つの舌を持っている。そこから彼らが考えたことは、言葉を上手に語ること。それを知恵と思った。蛇の知恵というのは何か、賢さというのは何かというと、その場に最もふさわしいことを語る。思慮深いことを語る。それが蛇の知恵なんです。賢さなんです。もう一つは鳩ですが、皆さん、ちょうどこの鳩というものは聖霊の象徴で、このペンテコステの象徴なんですね。で、なぜこの鳩が、素直さの象徴になったのか、皆さん、どっちがメスかわかりますか？どっちがオスなのか、メスなのか。さあ、この右はメスですか、オスですか？メス。実はこちらがオスなんですよ。鳩はオスの方が色が派手で体格もいいみたいです。で、メスはちょっと地味な色で。ところが今、このメスがここに仕立てることが皆さん見えてくると思いますが、メスの特徴は、メスが相手が決まったら一生死ぬまで相手を守るそうです。大切にするそうです。まあそういうことが分かったのか、旧約聖書、レビ記11章を見ますと、旧約時代には女性が子供を産んだら、その後は必ず鳩を捧げ物として捧げるように定められました。そこには、そのような意味が込められていると言われています。ですから、この鳩から与えられていることは何かというと、与えられた信仰の道から逸れることなく、最後までまっすぐに歩く。もう他のことは混ざってない。ピュア。それがその素直さの鳩なんです。イエス様はそういう意味で、蛇の知恵と鳩の素直さが必要であることを、語ってくださいました。先ほどもお話したように、イエス様は弟子たちを送り出すとき、聖霊様も弟子たちを送り出すときに力を与えてくださる。今、もし送り出されるときに知恵と素直さが必要であれば、あなたたち頑張りなさいと言って送り出されるのか。そうではないと思います。必ず、その知恵と素直さも私たちに与えられる道を教えてくださるはずなんです。それが今日の聖書の箇所、19節、20節にあります。このところを、皆さんと一緒に、読んでみたいと思います。もし読める子供たちは大きな声で一緒に読んでください。3、はい。引き渡されるときは、何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。父の霊、神の霊、時にはイエスの霊、それが聖霊が語ってくださる。まあ、私のことですが、私の性格はですね、あんまり過去の失敗でずっとこう悔やみながら苦しむという性格じゃなくて、まあ、どちらかといっても、なんというかな、いつも前のことを考える人なんです。そして今を楽しもうという性格なんですね。 まあ、けれどもどうしてもですね、時間が過ぎても頭から離れないという失敗があって、ずっとそれを思い出すときにいつも苦しいんですよ。それが何かというと、とても大事な場に立たされたんですよ。まあ、配慮をいただいてとっても大切な場でした。もうこれ説明すると長くなるので、説明は、端折りますけれど、その場に立ったときに、自分が何言ったのか覚えてないぐらい変なこと言ってしまいました。もうそれがずっと残ってですね、もう痛い。なんで？そのような思いの中にある私が、この聖書を読んだときにですね、理解できないんです。なんで、あの時は、私を助けてくださらなかったんですかという、皆さん似たような体験ありませんか？もうどうしてもどうしても、なぜその時大事な時に、私を助けてくださらなかったんですか？私の中で語ってくださらなかったんですかという。で、逆にですね、私は、やはりこの牧師として、皆さんの前に立たせていただいて、聖書の言葉などいろんなことを、話をさせていただいております。で、その中で、自分が語って自分がびっくりするときがあるんですよ。こんなこと言える私。と思う。これはやはり聖霊の働きだと感じるときが、もう本当にたくさんあるんです。すると、なおさらこれがわからなくなる。なんであの時は助けてくださらなかったのに、この時は助けてくださるの？皆さんどうですか？これが私たちが聖霊様と一緒に歩んでいく中でとっても大事なところ。時には助けてくださるのに、時には助けてくださらない。え？どういうことなのか？私たちが聖霊と共に歩むために、その力で生きるために、大前提となる聖書の言葉があるんです。これなんです。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？イエス様を主として告白している人のうちに、心には聖霊が宿っておられる、住んでおられる。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵あるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために、愚かなものになりなさい。いや、知あると思っているならば、そうなるためには、愚かなものになりなさい。その時に、聖霊の力を体験しながら、歩むことができるんだよ、と語っておられます。愚かなものになる。どういう話なのか。一つの例を挙げます。まあ、今も教会でですね、最近子供たちがドラムを習っている子供たちがいますが、以前私は教会で子供たちにドラムを教えた時がありました。その中で、まあ、これは絵です。写真がないので。まあ、こんなに元気そうな子供が一人いてですね、とっても印象に残っています。もう彼は、もう叩きたいというやる気があまりにも強くて、もう座った途端、もうこれを壊してるのかと思うぐらいに叩くんですよ。ストレス発散かなと思うぐらいなんですよ。で、いや、そうじゃないんだよって言って、ちょっと解いて、私が座ってね、見せるからと。いやと言うんですよ。もう私がやるから。もう言葉でいいよって。言ってください。私やるからと言うんですよ。私、座らせてもらえない。教えながらも。だから、後ろからこう手を掴んで、こうするんだよと。しようとしたら、もういいって、もう自分でやるって。ちょっともできないのに、ずっと自分でやるって、やるんですよ。もうこんな顔の子供でした。で、一ヶ月過ぎても全然伸びないんですよ。で、彼が最後に言ったことは、ドラムって面白くないと言ってやめました。聖霊様と共に歩みながら、その力で知恵と素直さを持って語るためにどう、何が必要なのか。ドラムの椅子から降りて、聖霊様どうぞって譲る必要があるんですよ。譲らない限り、聖霊は働けない。叩けないわけです。叩いてくださるのを見ながら学ぶことが必要なんです。なのに、自分でいいって。 私ができると思ったら何も助けられない。聖霊様が後ろから手をつくんで、私が教えるよ、やるよ。その時手を差し伸べる必要があるんです。いや、いいって、私がやると言ったらできないんです。いくら自分がプロ並みで演奏ができると言っても聖霊様には及ばないわけです。謙遜に、聖霊様どうぞ、一層譲って手を差し出して、その力で働くこと、それが信仰者に与えられる祝福なんです。聖霊様と一緒に歩んでいく、そのことが約束されていて、私たちの祝福なんです。すべて自分で背負う必要がない、すべて自分でやる必要もない。だからこそ私がやるんだ、私と一緒に宣教の場に出ていこう。それがペンテコステ、その出来事ではないでしょうか。今朝力を抜いて、椅子を譲って、手を差し伸べて、主と共に働いていきましょう。その時に、私たちは主が働いてくだされ、蛇の知恵と鳩の素直さが私たちの内から湧いてくると信じます。お祈りします。恵み会、天のお父様、ありがとうございます。ペンテコステ礼拝、この時、今私たちに与えられている聖霊様による恵みがどういうものか、イエス様から教えていただきました。主よ、私たちは、様々な働きの中で、また、信仰者として、キリスト者として、弟子として立つとき、自分の力や知恵に頼るのではなく、この御言葉を思い起こし、謙遜に主に譲って、主の力によってその場に立つことができますよう、どうか支え導いてください。そのように聖霊様と共に歩みながら、私たちに与えられている祝福と恵みを味わっていく日々となりますよ。私たちの学び、仕事、働き、選挙の場が、そのような聖霊様の働きの場となりますよう、どうかお導きください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌426番。1、2、3節を捧げつつ、バプテスマ式を備えてまいります。
それでは皆さん、お座りください。それでは皆さん、バプテスマ式の備えをしてまいりましょう。共に賛美しながら、バプテスマの時を待ちたいと思います。主に罪を許され賛美しましょう。主に罪を許され神の子の恵みに満たされた喜び、一度一番賛美します。主に罪を許され、神の子の恵みに満たされた喜び、心から
今バプテスマを受けようとしておられますキム・ミンギョ兄弟を、主にある愛を持って受け入れ、支え、教え、祈り続けてくださることを約束される方はアーメンを持ってお答えください。
アーメン。
キム・ミンギョ、あなたは主イエス・キリストをあなたの救い主として信じますか？
はい、信じます。
それではあなたの信仰告白に基づき、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。アーメン。
賛美しましょう。我が命、
我が命、我が歌、心地に主を呼べ、我が命、我が歌、救い主キリスト。
御言葉を述べます。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。アーメン。それでは皆さん、盛大な拍手を持って民教兄弟を祝福してください。
共に2節を賛美しましょう。
Thank you.
を賛美しましょう。主に罪を、
主に罪を許され、
神の子の、
神の子の恵みに満たされた喜び、心から
聞いてくる。こっちで一緒に見よう。こっちでね、一緒に一緒に一緒に。我が命、
我が我が歌、とこしえに主を褒め、我が命、我が歌、救い主キリスト。
教会の皆様にお尋ねいたします。今バプテスマを受けようとしておられます西山海兄弟を、主にある愛をもって受け入れ、支え、教え、祈り続けてくださることを約束してくださる方はアーメンをもってお答えください。アーメン。西山海、あなたは主イエスキリストをあなたの救い主として信じますか？
はい、信じます。
それではあなたの信仰告白に基づき、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。アーメン。
賛美しましょう。
我が命、
以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。
アーメン。
それでは皆さん、盛大な拍手を持って帰ってください。
最後のところに2節を賛美しましょう。
主の御名を称える。
に喜び歌いましょう。そして聖霊を受けるときに私たちは力を受けてどこまでも行ってイエス様の証人となります。皆さんそのような力を受けていく準備はできていますか？準備はできていますか？共に歌いましょう。主よ、
主よ、もう一度私たちにも
皆さんお手を挙げて、準備はできています。準備はできています。一人一人の信仰の表れとして準備はできていますと主に告白していきましょう。聖霊の
聖霊の炎が
私も必要です。満たしてください。
I'm not afraid to die.
献金を捧げます。ただいまから聖会賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、謙遜に聖霊の力に頼り、キリストの証人として力強く歩んでいく私たち一同の上に、そして今日バプテスマを受けられたキム・ミンギョ兄弟、西山海兄弟の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お座りください。最後に God bless you を賛美し、また今週も主と共に使わされてまいりましょう。今日は特に民業君と海君の上に神様の祝福が豊かにありますように、共に賛美したいと思います。 God bless you、私にもあなたにも、私にもあなたにも、この出会いに注がれますように。主に感謝の拍手を捧げて、これで礼拝を終わります。礼拝堂の方は引き続きアナウンスがあります。